もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
ちょっと子供が、霊に疲れましてね。
え？
霊が、自分についてくるっていうふうでね。
はい。
それで、誰々さんの霊が、私に襲いかかって、殺してやる、あれ、どうだかって、そういう声がするとかいうふうで。
はい。
まあ、本人は怖い怖いとか言っております。
はい。お子さんというのはおいくつですか？
娘です。
お嬢さん、
はい。
おいくつですか？
36歳。
36歳。
はい。
あなた様は？
私は71歳。
71歳。
それで、なんかね、
はい、
喘ぎ声のような風でね、こう ってこんなような風でね、本人は本人かね、娘はそういう喘ぎ声でやってくるって。
うん。娘さんは、ご結婚なさってるんですか？
うん、独身です。
独身。
はい。
で、一緒に暮らしてるんですか？
はい、そうです、同居です。
で、娘さんは仕事は
今ちょっと休んでおります。
それはそのことで、
たまたま自分 の, あの資格のケアマネの勉強をしてまして、
はい、
その資格を取るようで、まあ一旦ちょっと職を退いて、
はい、
勉強しようというのが、結局人とこう話しするのがなくて、本人はパニックというかね、
はい、
しっかり親からはしっかり勉強して資格を取るんだよ、それからそこの学校の先生にも絶対資格を取ってっていう、それがすごくプレッシャーになったとかいうことも あったんですけどね。
うん。36歳のお嬢さんが精神科にかかるような症状ってのはなかったんですね？は
い、たまたまね、ちょっとたまにあれだからいうふうで、月に1回ぐらい軽い薬をもらったりとかね、
はい、
そういうことはしておりました。
それは どういうことで？
なんかね、自分が眠れなかったり何かだから、
はい、
ずっと精神科たまに薬をもらいに行くっていうふうで。
眠れないということで、
はい。
うん。それはいつ頃からですか？
それはね、もうずっとです。
ずっと。
はい。
例えば10代の頃から？
20歳過ぎてからです。
20歳過ぎてから。
はい。
20歳までは特に変わったことはなかった？
はい、なかったです。
なかったんですか？
はい。
で、20歳を過ぎてから、
はい、
眠れないとかそういうことが起きるよう
にな
って、
なんか自分でね、なんか、そういうとこインターネットで調べたりして、
はい、で行って、まあ、精神安定剤のような
もの、飲んでたんですね。
うん。で、それまで仕事の上でトラブルを起こしたこととかは？
トラブルがね、なんかまあちょっと人間関係では割とうまくいかないことがね、
ええ、
たまたまあったみたいですね。
あ、なんか声が聞こえますけど、
はい、なんか本人がね、こう、
ええ、
またそういう例が来るとか言ってね、
ええ、ああ、もうそういう今聞こえてるようなことが起きてるわけですね。
はい、はい、
大丈夫ですか？今喋ってて。
うん、大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい。
今どんな状況ですか、お子さんは？
まあね、
うん、
なんかこう夜ですね、
ええ、
寝てる時になんかたまたまそんなね、
うん、
そういう例の喘ぎ声が来たり何かが、うん、一時よりは少なく なったとか言ってますけどね。
うん。旦那さんはいらっしゃる？
もう13年前に亡くなりました。
あ、そうですか。
はい。
そうするとお嬢さんと2人暮らし？
はい、そうです。
うん。そうするとね、
はい、
霊が取り付くとかそういうことを始まってから、
はい、
精神科の病院に行かれました？
私ね、
ええ、
2ヶ月ぐらい前にね、
はい、
先生に言ったら、そういった先生はじゃあ薬をちょっと強くするのをね、
はい、
たまたまそのね、ちょっとテストがあるから、それまで、そのテストにはせっかくね、その資格のテストを受けたいからいうふうでね、
はい、
先生にも私、言ったんです。
はい。
そしたら、じゃあ、強い、ちょっとあれですか、これから強いちょっと薬を出しときますってね、言われて、ほんで、本人も強い薬を今飲んでると、結局、胃を悪くしちゃうし。で一時は眠れたようだけれど、また最近なんかちょっとそんなのがあるって言うんですよね。
うん。で、先ほどちょっと聞こえた声ではですね、
はい、はい、
悲鳴のような声にも聞こえたんですが、
はい、
普通の生活をすることは大丈夫なんですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか、
はい、
よくまあいろいろ言葉が聞こえてくる、あるいはそのみんなに見られてる、監視されてるとかですね、さまざまな症状があって、で行くと、まあ精神科の先生が診断してくださるということがあると思うんですけども、
はい、
その先生は何ておっしゃってます？
暴走いうんかね、どういった、幻が出るいうんか、
妄想、
あ、まあ、妄想、はい、妄想、妄想ですねってね、
うんうん、
おっしゃったんです。
はい、この霊に取り憑かれてるというのは、
はい、
本人が言い出して、
はい、
から割とこう毎晩のように起きることなんですか、それともその、時々これが起きるのか、どうなんですか？
時はね、もう今はちょっと怖いからお母さん一緒に寝てっていうこともあったんですね、
はい、
で今も、ま、同じ部屋で寝てるんですけど、一時はね、その占い師の先生にね、
はい、
なんかどうしたらいいかとか除霊をしてまうね、
はい、
除霊ってその人が来んようにしてください、来んようにしてください、
はいはいはい、
なんかそういう風で自分で電話して、もうずっと電話で、それで私もまだ当時仕事行って仕事してたもんでね、
はい、
あんまりそういうことわからなかったんです。ずっとそういう試験勉強ばっかりで、自分もちょっとすごいこう圧迫いうんかね、
はい、
そんなようになっちゃなってる。
でその試験勉強ってのは続けてるんですか？
うん、もうね、テストは済みました。
済んで
テストには行きましたけど、
うん、合格はしなかった。
うん、もちろんなんかできなかった、
うん、 そうです。そうすると現状としては、
はい、
その試験に向かって勉強するということもなくなり、
はい、
仕事が今あるわけでもないですね、
はい、
そして、
はい、だけどたまたまね、他のところで、
はい、
採用になりまして、もう 2,3 日後にちょっといろいろ行く予定してですけどね、
という状況なんですね、
はい、
しかし今その霊の声が聞こえるというのはまだ続いてるわけですね。
そうですね、
どちらもね、精神科のお医者さんにもかかったわけですね、
はい、
今日の回答者の先生なんですけど、
はい、
やはり精神科医の先生です。
はい、
はい、紹介いたします。高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はじめまして。
はい、はじめまして。
その20歳ぐらいから通ってるっていうのは、
はい、
不眠だけ症状は？
そうです。
あとは何もなかった？
はい、な、はい、
それで、はい、今通ってる先生は、
はい、
精神科の先生？
そうです。
うーん、
もうは初めからずっと自分が信じて。
あ、じゃあ20歳の時から同じ先生？
はい、そうです。
あ、じゃあもう信頼感はあるんだよね。
はい、そうです。
うーん、そしたらその霊がついて、
はい、
妄想が出てるねっていうふうに、
はい、
た状態になってから、これはどういう病気ですよっていう説明はお母さん受けたの？
受けません。
うん、
まあね、うん、ちょっと状況をそういうふうに話したら、
うん、
じゃあ妄想が出てるから、
うん、
ちょっと薬を強くします。で、うん、試験とかそういうことも、
うん、
実はこの時があれだから、その時まで元気をかそういうふうにしたいんですけど、
うん、うん、で、お薬は出してちゃんと飲んだの？
はい、ずっと飲んでますけど、
うん、
なんかこの最近薬は寝れることは寝れるけど、
うん、
あんまり飲むと胃が悪くなるから、もうちょっとやめるとか言ってね、
うん、
本人は言ってます。
うん、まあ妄想とか多分ね、
はい
そういうお告げが聞こえるから幻聴もあるんだと思うけれど、
はい、
これはね、
はい、
手をこまねえて放っとけば、
はい、
よくなる、もしくは、
はい、
占いの先生に除霊を頼めばよくなるっていうものとはちょっと違うの。
あ、そうですか。
うん、もう脳の故障だからね。
はい、
だからちゃんと、
はい、
まあ胃が荒れるんなら胃が荒れない薬もたくさんあるので、
はい、
今の主治医の先生に、
はい、
きっちり向き合ってもらっ って、はい、薬もちゃんと過不足なく飲むっていう治療をしないと、
はい、
今はちょうど病気になり始めの一番重要な時期だから、
はい、
この時期に薬物療法がうまくいかないと、
はいはい、
幻聴やそのいわゆる妄想って呼ばれるものがずっと5年も10年も抱えて生きていかなきゃなんなくなっちゃうよ。今やっつければ、
はいはい、
お薬さえ予防的に飲んでれば二度とそういうものが出てこない状態にすることはそんなに難しくないの。それが試験を理由にとか就職を理由にとか、
はいはい、
そのいろんなことを理由に薬物治療が、
はい、
例えば10飲んでくださいっていうのを半分ぐらいしか飲まなかったりすると、
はい、
薄く症状が消えないまま続いちゃうと、
はい、
あとあと一生懸命頑張って治療しても消えなくなっちゃうの。
あ、そうですか、うん、
ましてその除霊とかなんとかで騙されたりしてない？
あのね、私も実は、うん、あの近所の人に昨日もちょっと相談したらそんなのだあの騙されてるのよってね、
うん、
あの言われたんですね、
うん、
だから私もあのちょっとそんな風だから、
うん、
ちょっとお宅の方へあの相談したんです。
で騙されてはいないの？まだお金いくらかよこせなんて言われてないの？
ね、あの請求書が来ますので、
うん、
請求書が来て、
うん、
あの娘にもキャッシュカードで落ちるから電話しないでねって、その自分が今まであの寂しいお母さんに相談するとあの相談する人がいなかったから あのそこへ電話がしたかったっていう風でね。
いやいやいや、請求書にいくらって書いてあったの？
あの40万30万40万とかそういう風に書いてあるんです。
いや、それ書いてあってそれは払ったの？
払ったんです。
え、
ずっと払いました。もう170万ぐらいです。
170万払っちゃったの？
はい。
それは本当にもう騙されてる言いようがないんだけれど、
はい、
もしそんなお金があるんだったらば、
はいはい、
逆にお薬が飲み方も不定期だったらば、
はい、
それこそいっそ入院治療をして、
はい、
完全にそれが消えるまで、
はい、
状態が落ち着くまで入院治療をするか、入院が本人嫌だと言っても、
はい、
その精神科の先生と協力して、
はい、
今の症状が完全に消えるまでお母さん頑張んないと、
はい、
例えばお薬飲まなくても月1回のお注射で済む治療もあったりするから、
はい、
もう全部いろいろ組み合わせて、
はい、
今きっちりと治療しないと、
はい、
騙される一方だよ。
あ、そうですかね、う
ん、そうじゃないと救われないよ、娘さんが。それこそ救われないよ。分かった？
はい。
お母さん、
それでね、うん、あの、娘はそれだけお金を使ってるから、もう働くから働くからって、自分ではすごく焦ってるんですね。
うん。だから、焦らなくてもいいから、
はい、
とにかくきっちり治すように、
はい、
娘さんを、その精神科医の先生と一緒に、説得をしなさい。それからお母さんは、請求書が来たって一切払う必要はないよ。
そうですか。
そらそうだろう。お母さん、ちょっとしっかりしないと、娘さんのために。
うんうん、
はい。
ありがとうございました。
もしもし、
はい、
もう今が勝負時ですからね、
はい、
あの科学的にいきましょうね。
はい、
はい、よろしいですか、
はい、はい、どうもありがとうございました。
頑張ってください。
はい、ありがとうございました。はい。